今日の聖書はテサロニケ第1、テサロニケ第1、1節から8節まで、1節から8節まで、今週の終わり頃からテサロニケ、デボーションが始まりますけれども、ちょっと、説教する、チャンスがなかなかないので、今日、まず1回目のテサロニケのところから説教したいと思います。1節から8節まで、1から8はご一緒に、あとはそして皆さんと交互にお読みいたしましょう。第1、ご一緒に、パウロ・シルアの手元から、父なる神を呼び、主イエス・キリストにあるテサロニケ人の教会へ。恵みと平安はあなた方の恵みにありますように。私はいつもあなた方すべてのために神に感謝し、祈りの時にあなた方を覚え、
私たちの主なる神の御前にあなた方の信仰の働き、愛の労苦、主イエスキリストへの望みの忍耐を思い起こしています。
神に愛されている兄弟たち、あなた方が神に選ばれたものであることは私たちが知っています。
なぜなら私たちの福音があなた方に伝えられたのは言葉だけによったのではなく、力と聖霊と強い確信とによったからです。また私たちがあなた方の心であなた方のためにどのように振る舞ったかはあなた方が知っています。
あなた方も多くの苦難の中で聖霊による喜びを持って御言葉を受け入れ、私たちと主と習うものになりました。
こうしてあなた方はマケドニアと
アカヤとのすべての信者の模範になったのです。
ご一緒に、主の言葉があなた方のところから出て、
マケドニアとアカヤに響き渡っただけでなく、神に対するあなた方の信仰はあらゆるところに伝わっているので、私たちは何も言わなくてよいことです。
このテサロニケの手紙は AD50 年ぐらいですね、使徒パウロが書いた手紙です。横さん、次ちょっと回してみてください。パールは3回にわたって伝道旅行をしましたよね。でパールが2回目の伝道旅行の時、これが2回目の挑戦です。2回目このように行って、ここから幻を持って、こっちに行って私たちを助けてくださいという幻を見ましたよね。そこからこっちにわたってフィリピンに行って、そしてここテサロニケはここです。でここですね、使徒の働き17章を皆さん開いて、両方開きながら、見てください。使徒の17章です。で彼は1節2節を見ますと、パウロはこのテサロニケに行って、いつもしているように街道に入っていて、 3つの安息日にわたり聖書に基づいて彼らと論じたと書いてあります。非常に短い期間です。3週間にわたって、非常に短い期間で、そこで教会ができたんですね。でその後このユダヤ人たちの迫害があったんです。ユダヤ人たち、その後五節のところを見ますと、このところが妬みに駆られたユダヤ人は町のならず者を狩り集め、暴動を起こして町を騒がせ、またヤソンの家を襲い、二人を人々の前に引き出そうとしたなって。で探しに行ったんだけれども、ヤソンがいなくてね、また別の者たちを連れていて、もう大変大騒ぎになりました。で信じたばかりの人たちが迫害を受けるような、そういう状況に陥りました。でこのパウロと シエロアのテモテたちはそこにいられなくなったんですよね。で彼らは夜逃げをしたんですよ。夜逃げでどこにいたかというと、そこからテサロニケからペリアに行ったんです。そしてその後コリントに行ったんです。今コリントからこの手紙を書いている、そういうところです。でパウロとシロアナとティモテが3週間しかいなかったんですけれども、そこにはもうすでに教会ができたって、そして宣教の働きが進んでいったっていうことになります。でパウロは今信じたばかりの人たち、生まれたばかりの赤ちゃんですよね、心配でティモテをこのコリントから心に出さないと一回様子を見てきなさい、どうやっているかで行ってみたら、彼らには今日の聖書のそこに3節を見ますと、その報告のキーポイントになるのは何かというと、彼らには信仰の働きがあります、愛の労苦があります、主イエスキリストへの望みの忍耐があるんですという報告を受けたんです。これ3本セットなんです。信仰者として最もバランスが取れたこの3つが彼らにあったという良い知らせを受けて帰りました。パウロは嬉しいですよね。でそのことに感謝して彼らを励まして、また御言葉にしっかりなってこれから信仰の歩みをしてほしいということでこの手紙を書きました。テサロニケ教会は人々は信仰を持ち始めたとき、先ほど中7章、使徒の働き中7章を見ますと、もう暴動が起こったんですよね。もうとんでもない暴動なんですよ。いつかは皆さんにも映像を見せたいと思うんですけれどもね、とにかくね、とんでもないことでケチつけて、迫害をするんですね。で、そこに指導者たちはパウロを始めて、この指導者たちはいられなくなって、夜逃げをしたんです。当然残されているこの生まれたばかりの信徒たちは迫害の中に置かれる状況になりました。しかしその世の中でこの福音が潰されることではなくて、その人たちを中心として教会が始まって、それだけじゃなくて福音が前進していったっていうことなんです。素晴らしいことがこのテサロニケでは起こったんです。どうしてこういうことがあり得るか、どうして、まずそのこの始まったばかりの教会のこの中身、構成員はどういう人たちだったかっていうのは17章使徒の働きを見ますと4節に書いてあるんですね。4節に彼らのうちの幾人かはよく分かったと、この福音というのを分かったということです。福音を分かった。それでパウロと知らずに従った。福音を分かってコミットしたということです。また他に神を敬うキリシャ人たちが大勢にいた。でキリシャ人たちね、もう行く前にもある程度この信仰の土台があったと思うんですけれども、そこ行って福音を伝えることによってこの指導者になるレベルの人たちがそこでできたんじゃないか。神を敬う人、これは何かというと敬虔な人ですよね。神を恐れることが何か分かる人たちです。神様に祈ることができる人たちです。そういう人たちがいたようです。で最後見ますと貴婦人たちも少なくなかったっていう、信仰があって、また経済的にも支える力があったようですね。だから教会になる最初のメンバーたちがかなりいわゆるリーダー的な存在、慕うことができる人たち、また経験に祈ることができる人たち、経済的にもさせることができる、そういうメンバーがいたような、そういう感じですよね。でそういう人たちに元に戻って、テサロニケに戻って2節3節のところを見ますと、パウロは彼らをどれより思うかというと、神に感謝します、あなた方に対して。で祈る時にはいつも絶えずあなた方のことを思い起こしています。 関心を持って彼のことを思いながら祈りを捧げているっていうことなんです。テサロニケの人々を考えながら、その教会のことを考えながら、パウロはまず感謝があふれて出ました。そして祈りのうちに自然に彼のことを思い起こすことに、どうして、それも嬉しくて感謝で彼のことを思いながら祈りを捧げることができたということです。こういう人になりたいんですよね。またこういう教会になりたいんですよね。皆さんに考えてください。常に思い出す、思い浮かぶ人がいますよね。皆さんに思い浮かぶ人が、まあ、嫌な人ですか、あるいは思い浮かんだら、ああ感謝、ありがたい、そういう人ですか。大体の場合はね、嫌な人が思い浮かんでくるんですよ。本当に自分に、自分が思い浮かぶとき、覚えるとき、ああありがたいね、感謝だね、それでもう心が嬉しくてさらにお祈りをするような、そういう存在がいるっていうのは幸せなことです。自分がそのような存在になるっていうのはさらに幸せなことですよね。思われるとき、思い浮かんだとき、中に苦いことばっかり、嫌なことばっかり、それはちょっと辛いことなんです。私は個人的に本当にそういう感謝で本当に嬉しい、そういう思いで浮かぶ人も、そういうこともたくさんありますし、また本当に苦い思いで思い浮かぶ人もいるんですけれども、自分が本当に感謝できる人は一人はたくさんいるんですよ。本当に今まで本当に感謝だなという、神様はそういう方々に手を合わせてくださって感謝だなという、たくさんいるんですけれども、一人の友人は先週フィラデルフィアに寄ってきて、で自分の息子がこの辺で私立高校を卒業するから、みんな家族が行って卒業式に行くから一緒に集まって食事をしましょうって、で連絡をしてくれたんですよね。ヒューストンに住んでいる友達、この礼拝も何回か来たことあるんですけど、彼には私は感謝してるんですね。で彼と私は身分が違ったんですよ。身分が、高校卒業して私は本当に惨めな存在だと思っていたけれども、彼は有名な大学の医学部に入ったんですね。だからその格差っていうのは、今はそういうのは全くありませんけれども、その二十歳頃の自分の心としては、まあいつはお医者さん、私はあの時はタクシーをやってる、うん、だからまあね、付き合っていけるような友達ではないと思ってたんです、自分の心では。だけどあの人は常に私を友達として思ってくれたんですね。で日本に住んでいる時も、彼は日本に来て必ず私と会ってくれて、で家族とみんな会ってくれるし、でアメリカに来た時も、彼が先に来たんだけれども、この辺に東の方に来ると必ず寄ってうちで泊まってくれるし、で家族を連れてきたり、いつもそうしてくれるんですね。彼は本当に信仰深いいい人です。でそういう関係で、いつも彼のことを思うときは、ああ申し訳ないなっていうね、感謝だねっていう、そういう気持ちが常にあるわけなんです。で一つの例なんですね。もちろんそれ以外にもそういう人がたくさんいるんです。そのような人に存在になるっていうのは本当にありがたいことなんです。周りにそういう人がいるっていうこともありがたいし、そして次は自分がそのような存在になるっていうこと、それは大切なことだと思う。また教会としてもそれは非常に大切なんです。教会というのはね、本当に苦い思いで出ていくような働きをサタンがするんですよ。大体の場合はね、教会に対してそんないい思いを持たないんです。なぜかそうなるんです。だけどそれを超えて本当に あのその教会のおかげで今の自分がいるんだっていうような、そのような教会になりたいんです。難しいけれどもそうなりたいんです。私も苦い思いある教会があるんです。また感謝な思いがある教会もあるんです。今回あの報告をしましたけれども、この被害者、あの震災に遭われた被害した教会をサポートするために義援金を集めましたよね。まあ5000ドルですか、そう、あのかなりの金、あの献金が、あのプロクラメーションからあの私たちを含めて集まって日本に送ったんですけれども、あの怒ることにどこに送ればいいかということで、非常にあの今回私が主導権を握ったんです。あのアメリカの教会どうしてやればもう目に見え見えですからね。あの本当に選挙師たちをどうしてもういいか、だけど選挙師たちはいい仕事はやりますけれども、本当に必要なところに行くかっていうのが私 の, あの大きなあの疑問だったんです。例えばですね、震災があった直後からメッセージを発信できた教会もあるんです。もちろんあの被害を受けた最初から発信ができたところは、人というのは震災を受けた直後に心が燃えるんです。あの時お金が献金が行くんです。でそういうところはもう口座も公にね、あの知らせてるし、あのウェブに載せてるし、どんどん行くわけなんです。だけど本当に被害を受けて助けが必要なところは、発信するところか外側とコミュニケーション取れないんです。先ほどこの2つ足しましたけれども、もうほぼ1ヶ月2ヶ月経ってからこのようにしてあの公になりましたけれども、そこの先生とはね連絡も取れないんです。でやっと電話でつながったんです。気仙沼の場合は完全に教会が、教会と牧師館が流されてるんですね。で当然インターネットは E メールは使えないし、やっと後であのなんか携帯電話があの普及されて、で先生ともう本当に朝も夜も電話何回もしてもなかなかつながらなかったんです。で先生のところに送りたいんですけどって言ったら、郵便の口座番号あるんだけれどもそれもなくなったでしょ、だからどうしたらいいかって迷ってるんです。じゃあそれじゃあ日本にあのおられるこの先生をどうしてあの伝えるようにしますので、でその先生もその先生知ってるし私も知ってるからということで、あの間違いなくあの届きますのでということで、そこをあの決めたんです。で今回このように決めていくことは非常に本当に感謝だなと。おそらくそこまでこの教会を建てていくのにはあと3年4年かかりますけれども、まず被害を受けたところにはあのもう建てられないんですよね。国とその行政がここに建てますっていう、まずマスタープランを立てる、それが1年ぐらいかかる。その後インフラとかそれで公共あの施設が入る、その後住宅が入る、住宅が入る時も教会が先に入っちゃダメ、東北はそうらしいんですね。教会は先に入れて入ったらもう心閉ざすから、教会は後ろでサポートして一番最後に入るのが教会ですと、そう言われたんです。でこういう情報を詳しく私はあの受けることができたので、幸いに今回本当にいいあのところに私たちはサポートできたと思うんです。でもいずれかはね、本当に心からうちも本当に必要なところに送りたかったんですということで、向こうもそのようにして教会ができましたということで、お互いにまた交わりができれば本当に素晴らしいと思うんです。私たちはそのことを覚えて続けて祈って本当に支えていく必要があるんだ。もうこれ一つの例ですけれども、そのようにして本当に小さいことであるけれども、お互いに感謝を持ってお互いに このいい関係を結んだらいいなとそのように思いました。でパウロがテサロニケ教会に対しての思いがそういうことだったんです。じゃあまた3節を見てください。3節を、4節を見てください。4節を見てくださるとパウロ彼らたちに言うんですね。あなた方が神に選ばれたものであることは私が知っていますって、ね、神に選ばれているもの、それそういうことであることは私は知っています。別の言葉で言うとあなた方の信仰が生きて働いているということを私は知っていますということです。ご説明見てください。言葉だけに寄ったのではなく力と精霊と知恵確信とに寄ったからなんです。言葉だけじゃない、福音は言葉だけじゃない。また6節を見ますと多くの苦難の中で聖霊による喜びを持って御言葉を受け入れ私たちと主とに習うものになりました。苦難の中で、苦難の中にいるんです。だけど苦難の中でも福音を受け入れて聖霊が働き、これがね福音がエクティベートされたんです。働くんです。だから福音の力が苦難の力より大きくなったということなんです。そして私たちにまた嫉妬に習うものとなった。ここでね私たちって言うんですけれども、パウロ・シルバのこの手元彼らに習うものは何があるんですか。もちろん御言葉に対することもありますけれども、彼らが福音を伝えることによって大騒ぎになったじゃないか、彼らが福音を伝えることによって迫害が始まったじゃないか、暴動が起こったんじゃないか。17章のところを見ますと、ヤソンの家がやられたんですよ。クリチャンたちがやられたんです。なのに何を習うものになるか、迫害を習うものになった。この福音が、福音が生きて働いて迫害より大きかったということなんです。迫害を乗り越える力がその福音にはあったということです。7節を見ますと、彼がこのように信じた、そして信じている福音がマケドニアとアカヤと全ての信者の模範になったという模範。嬉しいことですね。8節を見ますと、これが響き渡って、そして8節を見てください。このマケドニアとアカヤに響き渡っただけではなく、神に対するあなた方の信仰はあらゆるところに伝わっているので、私たちは何も言わなくていいようです。響き渡ってあらゆるところに伝わって、何にも言うことがない、ケチつけるところがない。彼の信仰は生きていました。福音が生きているんです。これが彼らがいい人たちだったから、それだけで済ますことはできないと思います。彼らは福音を受け入れて、福音が自分の内側で働いたということなんです。今最大の問題は何かというと、クリちゃんたちはね福音を受け入れるんだけれども、福音が働かない、ね、どういう話か分かります。福音が働かない、神様の御前に礼拝に出るけれども、礼拝に出れば神様に会えるよっていう、臨在の中に入るよっていう、この期待がない。期待ないしに礼拝に出ると当然神様の臨在に入れない。デボーションやるときも、毎朝皆さんデボーションやるときも必ず神様に臨在の中に入って神様の御言葉をくださるっていう期待がなければデボーションにならないです。薬のことをちょっと言ってみますけれども、私はちっちゃい子供の時は子供の薬はね、大体こうこうなんて言うんですか、タブレットでいいかな、 なってますよね。今は飲む薬がよくできてるけれども、昔はね、子供の薬、あの周りにはね、コーティングしてたんです。甘く、中身は苦いですよね。だけど、あの外側は甘くコーティングするんです。そしたらそれを甘いところだけ舐めて苦くなればそれはペーンって捨てる。昔はそうだったんですね。本当は薬が効くためには苦いところを飲まないといけない。甘いところはただお砂糖だけでしょ。甘いところだけ、私たちが福音をそのように受け入れるんじゃないか。甘いところだけ、罪が許されますよ、神の愛ですよ、癒しがありますよ、それだけではないんだ。福音が本当に働くためには苦いところ、テサロニケ信徒たちのように迫害があっても暴動があっても、それを福音によって生きるとき、福音が働いてるっていうことです。その時、この福音の力を私たちは体験できるんです。全知であられ、全能であられる神様を体験することができるんです。そのことによって彼らは全ての信者の模範になったということです。私たちが福音を信じるとき、福音によって生きるとき、常に真っ正面に通らないで、この周りくどくいくっていうのありますよね。だけど、そこに立ってほしいんです。立ってほしい。そこに立ってほしい。立つべきところに立つことなんです。そうなると、私たちは神を体験する。ことができるし、それが証になるんですね。そしたらね、あの言えることができてるのは、言えること、言える証ができる。どうして通ったんだか。で、信仰にあって、特にね、信じたばかりいろいろね、まあ、信じたからキリスト教様は信じてる、こんな悪いことが起こるとかね、もう当たり前なんですよ、うん、それぐらいでね、つぶらないでね、大丈夫ね、まっすぐに本当の福音がまだあのエクティベートされてないんです。エクティベートさせるんです。その中に入るんです。そしたら福音の力が周りに、サタンがあれこれいろんなことを起こすけれども、それのことをね、吹っ飛ばすんです。福音の力を体験してほしいんです。悩み事いっぱいあるとしても、必ず福音の力はそれのことを超えさせることができるんだから、そこに信頼を置いてほしいんです。そこに立ってほしいんです。このテサロニケ教会が赤屋と、皆さん赤屋っていうのは、テサロニケと赤屋っていうのは、テサロニケっていうのは、これはマケドニアですね。これはあの 今の言葉で言うと州です。州、うん、このマケドニア州、ここはテサロニケ州です。ここはで、アカヤ州はここです。アカヤ、うん、で、ここがテサロニケだけじゃなくて、アカヤのところにも響き渡った、モンハンになったっていうことです。私たち教会もね、うん、このブリンマ でイーストコストで、アメリカで、海外日本語教会で、こういうことになれないかって、こういうことになれないかって、こういうビジョンを持ちたいんですね、うん、で、他の教会からもね、あ、ブリマニア教会どうやってるんですかってね、見に行きたい、覗きに行きたい、また信徒たちはどうしてるんですかって、うん、信徒たちの様子を見たい、福音がエクティベートされている様子を見に行きたい。牧師や信徒のことを誇りにして、うん、誇りで、信徒は教会が誇りであるし、また牧師が誇りである。もうこういうね、素晴らしい関係、 テサロニケ教会の信徒たちは They were on the right point。 本当にその場所に立ちました。そして血潮を通ったんですよ。血潮を通るっていうのは皆さん、これも福音も難しい話だし、この血潮を通るっていう話も難しいことなんです。彼らは血潮を通ったんです。御言葉の中を真ん中に通ったんです。2章13節見てください。13節皆さん読んでください。じゃあ3、はい、じゃあいいですか。2章13節、じゃあいいですか。3、はい、
私たちもまた絶えず神に感謝しています。あなた方は私たちから神の人のこと、
それを人間の言葉としてではなく事実通り神の言葉として受け入れてくれたからです。この神の言葉は信じているあなた方のうちに働いているのです。これがエクティベートされているという証拠なんです。パウロからこの指導者たちから神の御言葉を指針の言葉として受け入れたとき、これは人間の言葉としてではなく事実通りに神の言葉として受け入れたんだということです。だからその言葉が彼らのうちで働いたんだ、うん、皆さん聖書を読むときはまあいいです。だけどね、牧師から話を聞くときは腹が立つことがありえるんです。ありますよね。人間の言葉として取るともう大変です。つまずくんです。私はつまずきの言葉をいっぱい喋ってますから。だけど神の指針の言葉として受け入れるとき、その言葉は皆さんのうちで働くんです。だからね、たまには牧師が嫌になっても、もう我慢してください。その言葉を内側でね、心の内で噛み締めてください。そして負けないで言葉は言葉として受け取るんです。まっすぐに通るんです。御言葉が働くよ。それができないように邪魔するのがいろいろあります。いろいろあるんです。だからそのことを皆さん、自分に言葉が言葉として働けないように邪魔するものが何かって、いろんな理由があるんです。ある人はまた性格かもしれないし、人格あるいは傷かもしれないし、ある人はプライドかもしれないし、世の知識あるいは経験がそうかもしれないし、あるいは自己理由の信仰かもしれないし、さまざまな理由があるんです。でそれらのことを皆さん本当によく気をつけて、それをピックアップすることなんです。それを解決して福音が働くと、皆さん神を体験することができます。素直に受け入れて、知識を通って、そして清められながら、御言葉が自分のうちでエッティベートされるような、このテサロニケの信徒たちのようなことが本当に私たちの中でも本当に起こってほしいです。お祈りしましょう。神様、感謝します。このようにしてテサロニケ教会の信徒たちの素晴らしいところを今日教えていただきありがとうございます。福音が彼らのうちで働いたということを覚えるとき、本当に私たちもこの福音を福音として受け入れ、私たちのうちでまた教会の中で働くことができるようになり、そして本当に模範となり、また響き渡るそのことがここでも起こるように導いてください。イエス様の名前によってお祈りします。アーメン。